はようございます。7月15日金曜日、ニュースピックスニュースレター、須田桃子です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスの編集部の記者が毎朝一つ、今日ご紹介したいトピックを選んで解説していきます。金曜日のテーマはサイエンス、科学やテクノロジーにまつわるホットなトピックやその背景を噛み砕いてわかりやすくお伝えします。今回は久しぶりに新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の感染状況を取り上げたいと思います。このところ日本国内の新規陽性者数がまたどんどん増えていますよね。流行の第7波が始まったというふうにも言われています。オミクロン株の亜種の一つで感染性が高いとされる BA.5 という系統に置き換わりつつもあるようです。こうした現状や BA.5 の特徴、今後の対策について知っておきたい情報をまとめてみました。まず感染状況ですけれども、7月13日に厚生労働省の専門家組織アドバイザリーボードが開かれて最新の状況が整理されています。12日までの1週間に確認された全国の新規陽性者数はその前の週の 2.14 倍でした。全都道府県で増加していて、そのうち32の都道府県で2倍以上、秋田県と奈良県では3倍を超えたということで、かなり急速に増加していることがわかります。すべての年代でも増加しているんですが、特に50代以下での増加幅が高いということです。ただし療養者数や病床使用率、それから重症者数は十分に低い水準です。病床使用率は都道府県によって違いますが、おおむね1から3割。新規陽性者数が最も多い沖縄が5割強です。12日時点の全国の重症者は90人。2200人を超えていた2021年の9月、それから1500人を超えていた今年の2月と比べるとすごく少ないですよね。それでも感染者の急増に伴って、大都市圏など一部の地域ではじわじわ増えてきています。搬送先がなかなか見つからない緊急搬送困難事案も、新型コロナとそれ以外の両方で増加傾向にあります。なぜ急速に増えているのか。アドバイザリーボードはその要因として次の4つを挙げています。まず1つ目が、ワクチンや自然感染で獲得した免疫が徐々に弱まっていることです。残念ながら一定期間が経つと免疫による感染予防効果は弱まってしまいます。2つ目が、流行しているウイルスの株がオミクロン株の亜種である BA.2 からより感染性の高い BA.5 に置き換わりつつあるということです。もともとのオミクロン株自体、その前に主流だったデルタ株よりも感染性が高く、重症化リスクはデルタ株よりも低いとされているんですが、そこから派生した BA.5 という系統は特に感染性が高いようです。ただし、世界保健機関 WHO のレポートでは、BA.5 が従来のオミクロン株と比べて重症化しやすい傾向は見られないとしています。日本で現在主流になっているのは BA.2 ですが、BA.5 の感染力は BA.2 の 1.27 倍。8月の第1週にはほぼ BA.5 に置き換わるという試算も出されました。3つ目の要因として挙げられたのが、人と人とが接触する機会が増えていること。最後の4つ目は、この猛暑で冷房のために換気しにくくなっていることです。アドバイザリーボードは今後も短期的には多くの都市で急速な感染拡大が続くと見ています。気になる今後の対策ですが、13日の会合の中では行動制限が必要という意見は特に出なかったそうです。後藤茂之厚生労働大臣も12日の閣議後記者会見で、現状行動制限をかけるような事態とは思っていないと述べています。アドバイザリーボードの座長で国立感染症研究所の脇田隆治所長は記者会見で、マスクやワクチン、体調管理、換気の徹底といった従来通りの基本的な感染対策の徹底を呼びかけました。13日のアドバイザリーボードで出されたたくさんのデータで個人的に気になったのは、重症化率や致死率について季節性インフルエンザと比較した資料でした。 新型コロナのオミクロン株、これは BA2 とか BA5 ではない元々の株ですが、これと季節性インフルエンザを比較すると、60歳未満ではいずれも重症化率と致死率は同じです。しかし、60歳以上の重症化率はインフルエンザが 0.79% なのに対し、オミクロン株は約3倍の 2.49%、致死率はインフルエンザが 0.55% で、オミクロン株がその 3.6 倍の 1.99% でした。重症化の定義などが少し違っていることに注意する必要はありますが、60歳以上の方にとってみると、まだ季節性インフルエンザと同レベルの感染症とは言えないようです。また、ワクチンについては、先ほど一定期間が経つと感染予防効果は弱まるとお話ししましたが、重症化やそれによる死亡を防ぐ効果はあります。例えば、体外式の人工肺、ECMO の使用状況などをデータベース化して公表している NPO 法人、日本 ECMO ネットは、ワクチン接種は重症化による死亡を半減させていると分析しています。接種を迷っていらっしゃる方は、こういった数字も参考にされるといいかもしれません。ニュースピックスニュースレター、津田桃子でした。それでは、良い一日を、そして明日からは、素敵な週末をお過ごしください。